しばらく前のあるテレビ番組にクイズがありました。こういうクイズなんです。ある調査で女子社員がこの言葉をよく使う会社は伸びない、女子社員がこういう言葉をよく使っている会社は伸びない、その言葉とは何でしょうっていうクイズだったんですね。一緒に考えるといいんですけども、時間が惜しいですから答えを先に言ってしまうと、どうせっていう言葉だそうです。どうせやってもしょうがないよ、どうせあの課長の言うことだから、まあこれでいいんじゃない、どうせという言葉が多く使われる。その言葉のニュアンスは否定的です。ダメだっていう、どうせっていう言葉が使われているところで成長はありえない。諦め、投げやり、いい加減さ、妥協、そういうものしかありえないわけですね。私たちは今一応形の上での平和な時代ですけれども、時代に流されていると、このどうせという言葉を使いたくなる雰囲気の時代、どうせ政治家たちは党利党略しか考えていない、政治が良くなるはずもないとか、どうせこれは一時的なことだろう、どんなに私が頑張っても一人だけで何ともなるものではない、どうせやっても同じことだからみたいな、どうせっていう言葉が自然に出てしまうような、そういう社会風潮の中に生きています。最初のクリスマスのあったあの時代も同じような社会的風潮の中にありました。いわゆるパックスロマーナ、ローマの平和と言われる時代の中で、時代全体としては繁栄を謳歌していました。当時のユダヤを治めていたのはローマ皇帝のアウグストと大変親しくて信頼されていた、いわゆるヘロデ大王でした。つまりアウグストとの信頼関係の中で、お前好きなようにやっていいよという関係ですから、このヘロデ大王はアウグストにごまをすること大変でした。大変な貢ぎ物を出し、またいわゆる聖地旅行をなさるとわかるわけですけれども、このヘロデ大王が建設した膨大なもの、豪華な遺跡が今もたくさん残っています。ヘロデオンって言われるところにヘロデの宮殿があり、またカイザリアっていうところには今も使っている劇場があります、野外劇場。そしてそれはカイザリアっていう名前から見ても分かるように、これはカイザル、ローマ皇帝に捧げますっていう町の名前にもそういうのつけてるのあるし、それからあのイスラエルに行ってみて私が一番心に残った場所っていうのはマサダっていう要塞です。これもヘロデ大王が作った要塞です。一つの山の一番上に実際あのマサダの要塞が攻められて落ちるまで3年かかったんだそうですが、十分の水の貯蔵と、それから食料の貯蔵、武器をちゃんと置いて、そしてしかもサウナ風呂までちゃんとあるんですね。それがそのまんま残っています。でそういうところで私はこの2000年の歴史の近さを感じたんです。少し余談になったんですけれども、それぐらいヘロデは 侵略に明かせて、そしてエルサレムの神殿もソロモンに負けないように豪華絢爛に復活させたんですね。そして自らは大変豊かな暮らしをしていたわけですが、そしていわゆる平和な時代だったんです。しかしそれは現代の平和と同じ力による平和です。平和っていうのは、国と国の平和っていうのは、何か力がなければ平和は保たれないというふうに今世界的に信じられているみたいです。ですから核兵器が肯定されるっていう、そういう時代の中なんですが、しかし力による平和が支配しているところ、必ず押しつぶされた人たちがその時代の中にいるわけですね。その代表的な人たちが羊飼いたちでもありました。その羊飼いたちにクリスマスの訪れが一番先に伝えられたっていうのがルカによる福音書の主張です。で、一方マタイによる福音書は3人の博士たちの物語で有名な東の国の占星術の学者たちの物語、これはユダヤ人から見れば異邦人です。ですから信仰深いユダヤ人たちは一番最初のクリスマスのメッセージを聞いていないという皮肉が新約聖書に示されている。それを私たちは上面で単純に受け取ってはならないと思います。クリスマスのメッセージを聞くのは我々キリスト教徒なんだっていうね、キリスト教徒だけがクリスマスの本当のメッセージを聞きうるんだっていう傲慢な思いを持つと、やはりクリスマスを知らなかったあの信仰深いユダヤ教徒と同じことになるわけです。新約聖書の時代、世界的にもローマの支配が及んでいましたから、このまんまではどうもおかしいぞというふうに心ある人たちは感じ取っていた。それが東の方の占星術の学者たちだったわけです。これは、まあ、長く教会にいらしている方たちにとっては博士たち、東の博士たちというふうに訳されてきました。もともとはこの言葉はですね、いろんなふうに使えるらしいんですけれども、この博士たちと呼ばれた人たちはペルシャのゾロアスター教の祭司だったようだと。そしてそのゾロアスター教の祭司たちというのは博学でもあったんです。ですから天文学にも詳しかった、経済文学いろいろなことに、つまりそういう意味ではエリート的なインテリであったわけです。なんか占星術の学者たちっていうふうに言うと、なんか占いが本職のようなんですが、後にはこの言葉が占い師というふうに使われるようになったらしいんですが、本来の意味はそうではなかったようですね。ですから民に祭司の役割をしながら未来についての問題を解き、現在のアドバイスをしていた人たちのようです。この人たちがやはりローマの圧政のもとにありながら、おかしいぞ、これではダメだという気持ちを持ち続けていた。ここで最初に申し上げた、彼らにどうせっていう言葉がなかったんですね。どうせローマの力で押さえつけてしまうんだから、やったって仕方がないだろうっていうんじゃなくて、そうは思わないで、この時代何かおかしい、何かおかしい、やっぱり希望の星が見えてほしい、そのことを必死に願っていた時に、彼らはこの星を見つけたということになるんですね。 私たちは東方でその方の星を見たので、その方のっていうのはこれは敬語になってるわけですが、直訳すると彼の星、つまり新たに生まれるメシアが現れるという星を自分たちは見た。だからそれを探しに来ました。本当はそういうことが分かったんだから、ヘロデ王のところに行って聞く必要はないと思うんですが、まあこれはいろいろ解釈する人がいて、星を見失ったんだろう、それで仕方なくてヘロデ王のところ行って聞いたんだろう、なんていうふうになってるわけですが、これはこのマタイの一つの意図もあったようですね。このマタイによる福音書を編集したマタイという人、これはイエスの弟子のマタイから取ったんですが、そのマタイではないというのはこの頃はもう通説になってるんですが、まあこのマタイという人はユダヤ教をボロクソにこき下ろした。イエスを十字架につけたのはユダヤ教徒なんだっていうことをアピールしたんですね。ですからそれを真に受けたキリスト教会がユダヤ人差別をずっと今日に至るまで持つようになったというふうにも言えるかもしれないんですが、イエスの敵としてユダヤ教徒を挙げているわけです。ですからユダヤ教徒はこの律法学者たちが正しい答えをするんですね。伝えられてた旧約聖書の御箇所を引用してベツレヘムに生まれることになってる、これはどうもこのマタイの話の筋立てでないかと。ヘロデ王がそれから赤ん坊を虐殺したっていうふうなこともですね、イエスがエジプトに避難したっていうこともそういうマタイの筋書きではないかっていうふうに推理する学者もいるくらいですね。つまりマタイはイエスに敵対するユダヤ教徒、そしてそれを描いているわけですが、さらに神の福音はユダヤ人を超えて異邦人に伝えられる。ですからマタイによる福音書の一番最後のイエス・キリストのメッセージを見ると、全世界に伝えなさいっていう、エルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てに至るまでっていう、これはまあルカの言い方だったんですが、全世界に福音が伝えられる。ですからマタイによる福音書の受け取る相手は、マタイの教会っていうのは多分シリア、ひょっとするとアンティオケの教会かもしれない。異邦人たちが中心だった。だからその異邦人伝道にこれから出かけようっていう人たちにしっかり激励する意味で、このマタイによる福音書が編集されたんだろうというふうに言われてるんです。ですけれども、ここで羊飼いの物語もフィクションではないかっていう説がこの頃は広がっているように、この博士の物語もフィクションではないかということが伝えられています。しかし私はそれがフィクションであるか歴史的事実であったかはどちらでもいいのです。聖書に書かれているっていうことはそのこと自体に大事な大事なメッセージがあります。ですからここでマタイにそういう人間的ないろんな意図があったとしても、聖霊が彼を動かして私たちに伝えようとしておられることをここで聞き取らなきゃいけないだろう。それは最初申し上げました、あの学者たちのどうせ、つまりわからないけれどもやってみよう、どうせを抱かなかった彼らの希望追求、それが神の幼子を探し当てたっていう、そのことになるということですね。ですから 希望の星は何なのかっていうことを考えるときに、私たちにとって暗い、そして21世紀に向かってまだどうなるかわからないっていうときに、なお私たちはしっかり鮮明に希望の星としてのイエス・キリストを信じていかなければならない。イエス・キリストを信じていると何でもかんでも大丈夫っていう意味じゃなくて、絶望の時にも希望を与えてくださる方、そして必ず平和をきたらせてくださる方として、それが神の御子だった、それが誕生物語に全て込められている。そしてエジプトにイエスが難民として逃れざるを得なかったということ、こういういわゆる教祖の誕生というのがあるでしょうか。しかもとことん弱い形のままです。迫害があると逃げていくしかない、そして十字架に刑に追い詰められた時にはそれをただ黙って受けるしかないメシアです。だから私たちを力強くですね、何かに打ち勝たせてくれるっていうメシアではなくて、私たちがどんな状態にあっても希望を失わせないメシアなんだ、全ての人に通じるメシアなんだ、ある特別の資格のある人にだけ伝わるメシアではなくて、もうダメだと思いつつもそこで一つだけ条件があるとすると、どうせという言葉を振り切る人たちにとってメシアが見えてくるのではないかというふうに信じるのです。探し当てた学者たちはひれ伏して拝み、その前に喜びにあふれたというね言葉があります。これはちょっと不思議ではないですか。布にくるまれた赤ちゃんを見ただけで喜びにあふれるのでしょうか。この世の宝でもなければ、ただそこに寝ている貧しい幼子を見て喜びにあふれる。私たちはこのクリスマスのメッセージに秘められているあの羊飼いたちが驚いてそして喜んだ、その驚きと喜びの質は何だろう、何だったのかっていうことを受け止めるのと同じように、この学者たちが絶望しないで探し探し抜いて、そして幼子に巡り会った時に喜びにあふれた、それは何だったの、つまり希望の原点を見たからです。アウグストが倒されてそして新しい時代が来たとか、あるいは経済政策が変わったからとかっていうことではなくて、時代がどうであってもいいぞと受け止めて、さあ行きなさいと愛と喜びに満たしてくれる方を見る。私たちもそれは少しわかるような気がすると思いませんか。生まれたばかりの赤ちゃんを見たときに、私たちは大変な喜びと平和に満たされるではないですか。何も知らない、何も分かっていない、だけど全てを託している幼子の姿、それは神に全てを委ねているその姿を見たときに、この学者たちは尋ね探していたところに巡り合ったというところと同時に、 何とも言えない平安と喜びを与えられた。遠藤周作さんの奥さん純子さんがですね、遠藤さんがもう療養中、もう死も間近な頃だったんですけれども、酸素吸入している時に心臓発作が起こって、それで救急病棟に入れられて、そして、彼女は5分間しか、これ ICU っていうところ入るとどなたもそうですね、消毒されて、家族でも5分間しか面会を許されない、黙って何も言わない管をつけられたご主人を見て、そして黙って手を握って5分間、そして帰りの車乗って何とも言えない悲しい気持ちに襲われたんですね。でその高速道路を走っている時に、西の空に夕日が雲の間を通って、そしてこう矢のようにスーッと筋が光っているのを見た時に、夫の命はあそこに行くのだっていう、その思いを見、その思いに駆られた時に、そうだ、全部お任せしようっていう気になった。つまりたったその夕焼けの一筋の光を見た時に、そうだ、神様に委ねようっていう気持ちになった。そして事実、遠藤さんの最後の姿は、本当に、おい心配するな、俺は光の国に入ったぞっていうことを語っている死に顔だったっていうね、そういうことをおっしゃってましたけれども、ちょうどそういうことです。あの学者たちが幼子を見たその時に、そうだ、神は私たちを愛しておられるっていう、その思いに駆られた時に、この宝の箱を開けてっていうふうに書いてあるんですが、この宝の箱っていうのを、ある学者は背のいわゆるリュックです、背中に背負っていたリュックというふうにも訳せるよと。それは黄金、乳香、もつ薬、この3種類があるために、いつの間にか学者たちが3人になってしまったんですけども、3人という数字は聖書のどこにもないんですね。もうそれがこの物語って大変夢豊かな物語ですから、後の時代になると3人にみんな名前がついたり、でそれは3つの大陸を象徴してるからって、1人はアフリカ大陸の代表する黒人であったりとかね、そういうふうにまで話が膨らんでいってるんですけれども、この黄金、乳香、もつ薬というのは彼らの商売道具であったろうというふうに解釈している聖書学者がいます。つまりその商売道具であったものをそっくり捧げた、これが献身ということですね。黄金というのは言うまでもなく、だから栄光を表します。乳香と持つ薬というのは我々に耳慣れない言葉なんですけども、どちらも香りの強い樹脂のようです。乳香というのは特に高価なものだったようです。アラビア半島の南の方にある大きな木から出る樹脂を固まらせてる。で、乳っていうのは乳白色ですね。乳白色の樹脂なんだそうです。で、これが大変高い。だから、もつ薬っていうのは今度は同じ樹脂なんですけれども、これは薬用にも使われた樹脂。ですから、そういうふうにお考えいただいてるって言っても、これも大変貴重で高いものだった。で、この3人の学者たちが普段の仕事に使っていた、それは癒しに使うとか、それを使っていたんじゃないかと思うんですが、これが象徴的にですね、黄金、神の栄光をたたえ、から乳香、香りをっていうのは愛の香り、そして乳香っていうのは、これはイエスの十字架の時にもつ薬を混ぜたブドウ酒ってありましたね。ですから死の備え という意味もあったようですね。それから持つ役がそうですね。で、入香持つ役というのは死の備え、死体にもこの匂いを防ぐものとして、ですから十字架の死を象徴しているとも言われるわけですけれども、いずれにしても彼らは喜びにあふれて、そうだ、一切をこの方にお任せしていいという、ここに礼拝の姿が現れている。いろいろな形で御言葉に聞き、そして神様と応答しながら、最後はこの学者たちと同じように、そうなのだ、この方にお委ねしていこう、その象徴が献身の印の献金というところですね。ですから私たちもこの礼拝において、その同じような時代の中にいるけれども、よし大丈夫、どんなことがあっても私はあなたと共にいると約束してくださる方の前で一切をお任せします、喜びながら捧げる、そういうクリスマスでありたいと思うんです。お祈りいたしましょう。聖なる神様、今日も私たちをこの特別の礼拝に導いてくださってありがとうございました。一応平和な時代の中に生きていますけれども、本当の希望の持てない、やるせない気分に満たされてしまうこの頃です。しかし誠の希望はただ一つ、私たちのために全てを与え、十字架に死に、そしてよみがえってくださった主イエスキリストにあります。どうぞ私たちの知恵で思い込んだり早く飲み込みしないで、絶望的な時にも必ず道を備えていてくださるあなたを信じて、また喜びに満たされて新しい歩みを始めさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。